五節から七節まで。まことに主はこう仰せらおう。おののきの声を我々は来た。恐怖があって平安はない。男の子を産めるか。さあ尋ねるみよ。私が見るのになぜ男が皆産婦のように腰に手を当てているのか。なぜみんなの顔が青く変わっているのか。とありますし、イサヤ書26章15節から18節までお読みいたします。主よ、あなたはこの国民を増し加えて、この国民に栄光を表し、この国のすべての境を広げられました。主よ、苦難の時に彼らはあなたを求め、あなたが彼らを懲らしめられたので、彼らは祈ってつぶやきました。子を産む時が近づいて、そのひどい痛みに苦しみ叫ぶ妊婦のように、主よ、私たちは見舞いにそのようでした。私たちも身ごもり、海の苦しみをしましたが、それはあたかも風を生んだようなものでした。私たちは救いを地にもとらさず、世界の住民はもう生まれませんと。またイサヤ書66章7節に、彼女は海の苦しみをする前に産み、鎮痛の起こる前に男の子を産み落としたとあります。大いなる苦しみの時にはキリストはイスラエルの残された者たちの心の内にお生まれになるのであります。その時には彼らはヨセフの前で悔い改めた兄弟たちと同じように悔い改めをなすんです。そしてヨセフが兄弟たちに恥部の表した時に、兄弟たちは喜びの涙を流したのです。同じようなことがイスラエルの民の間にも起こることでありましょう。サカリア書中2章1節に、私はダビデの家とエルサレムの住民の上に恵みと愛がの霊を注ぐ。彼らは自分たちが突き刺したもの、私を仰ぎ見、一人を失って嘆くようにそのもののために嘆き、ウイゴを失って激しく泣くようにそのもののために激しく泣くとあります。苦しみの牢の中でイスラエルの民は期待がある千年王国において奉仕をなすことができるように備えられるようになります。ミカ書にはベツレヘムから支配者が生まれるであろうという予言がということが予言されています。イスラエルはこの支配者を捨てたのであります。そのゆえに支配者から捨てられることになったのです。そして無用なものとされてしまったのです。しかしこのように捨てられていることはいつまでも続くことではありません。イスラエルが捨てられているのは、産婦が二節に書いてありますように、産婦が子を産む時までなのであります。このことはイスラエルの信者について言われているのです。この後でイスラエルの民はパレスティナに帰り、支配者はオリブ山に立たるのです。ミカはこのメシアの誕生と、そして手に引き上げられることを見ていたのであります。そしてこのメシアは大いなる苦しみの時に至るまでイスラエルのための目からは隠されていたのです。しかし大いなる苦しみの時に、すなわち女の苦しみの時に、多くのユダヤ人の目はそのメシアに対して開かれることになるのです。そして彼らはその時にキリストと共に諸国民を支配することになるのです。私たちは中一章においてすでにこのような信仰を持つイスラエルの残りの人々について見てきたのであります。すなわちすべてのユダヤ人が信ずるに至らない時にも、なお救われた残りのイスラエル人たちが存在するのです。この残りの者たちは神に認められ、神に守られるのであります。 最後に理由とは誰のことでありましょうかについて考えて終わりたいと思います。理由はサタンであります。創世記三章に出てくる古い蛇のことです。あるいはまた兄弟たちを訴えるもの、あるいは神に敵対するものです。同じくここでも三つの手について考えてみたいと思います。第一番目はこの理由の起こりと、第二番目はこの理由の本質と、そして第三番目はこの理由の目的について考えてみたいと思います。第一番目はこの理由の起こりについて考えてみましょう。この理由は神に仕え、神を褒めたたえる天使の頭でした。しかしこの天使の頭はその与えられていた自由をもって傲慢な心にとらわれた時に神に逆らったのです。このようにして天使の頭は悪魔となったのです。すなわちこの理由はその大をもって星の三分の一を天から払い落とすのでありますが、このことはこの理由とともに堕落して、この理由に従った天使が天使の中の三分の一いたことを示しているのであります。これらの天使たちから悪霊が生まれたのであります。テモテ第一の手紙三章六節に、また新者になったばかりの人であってはいけません。高慢になって悪魔と同じ裁きを受けることにならないためですとあります。ペテロ第二の手紙二章四節に、神は罪を犯した御使いたちを容赦せず地獄に引き渡し、裁きの時まで暗闇の穴の中に閉じ込めてしまわれましたとあります。そしてユダ書6節に、また主は地母の領域を守らず、地母のおるべきところを捨てた御使いたちを大いなる日の裁きのために永遠の束縛をもって暗闇の下に閉じ込められましたとあります。この天使の頭である悪魔の堕落については、イサヤ書14章12節から14節まで、そしてヘセキエル書28章12節から15節までに記されています。ちょっとお読みいたします。イサヤ書14章12節からです。暁の子、明けの明星よ、どうしてあなたは天から落ちたのか。国々を打ち破った者よ、どうしてあなたは地に切り倒されたのか。あなたは心の中で言った、私は天に昇ろう、神の星々の遥か上に私の王座を上げ、北の果てにある介護の山に座ろう、三つの頂に登り、頂かく角の上になろう。しかしあなたは黄泉に落とされ、穴の底に落とされるとあります。エセキエル書28章12節から、人の子よ、シロの王について愛花を唱えて彼に言え、神である主はこう仰せられる、あなたは全き者の典型であった、知恵に満ち美の極めであった、あなたは神のそのエデニーで、あらゆる宝石があなたを覆っていた、赤目のトバーズ、ダイヤモンド、緑柱石、シマメの壁画具、サファイア、トルコ玉、エメラルド、あなたのタンバリンと笛とは金で作られ、これらはあなたが作られた日に 整えられていた。私はあなたを油注がれた守護者ケルプと共に神の聖なる山に置いた。あなたは火の石の間を歩いていた。あなたの行いはあなたが作られた日からあなたに不正が見え出さるまでは完全だったとあります。天から吐き落とされた星というのは堕落して悪霊となった天使たちを表しているのであります。ある人たちは終わりの時代に業界の3分の1が傲慢やセックスやマモに誘惑されてダメになってしまうと考えております。悪魔は嘘つきで人殺しであります。ヨハネ伝8章44節にイエス様は次のように言われています。あなた方はあなた方の父である悪魔から出たものであって、あなた方の父の欲望を成し遂げたいと願っているのです。悪魔は初めから人殺しであり真理に立ってはいません。彼のうちには真理がないからです。彼が偽りを言うときは自分のふさわしい話し方をしているのです。なぜなら彼は偽り者であり、また偽りの父であるからですとあります。次に理由の本質について考えてみたいと思います。理由というのは大変危険な敵であります。理由と同じように悪魔はその周囲のすべてのものを滅ぼしてしまうのです。カインの時から悪魔はその人殺しである本質を表したのであります。そのゆえに竜の色は赤い色をしているのであります。赤の色は殺人と反乱と戦争とを象徴する色であります。この理由は7つの頭があります。これは知性と知恵とを表しているのであります。理由は完全な知恵を持っているのです。この理由の知恵に勝るものは神の知恵があるだけです。この理由は従って恐るべき知恵を持っているのです。さらにこの理由はちっぽの角を持っているのであります。宙は全世界に対する支配権を象徴しています。すべてのものが理由に復讐するのです。聖書はこの理由をこの世の君という表現でも表しております。ヨハネ伝14章30節。私はもうあなた方に多くは話すまい。この世を支配する者が来るからです。彼は私に対して何もすることはできません。同じくヨハネ伝2章31節。今がこの世の裁きです。今この世を支配する者は追い出されるのですと。16章11節に裁きについてとは、この世を支配する者が裁かれたからですとあります。ここではっきりこの理由である悪魔はこの世の君と呼ばれています。チッポの角はさらに完全な政治的な支配権をも表しているのであります。さらにこの理由は7つの冠をかぶっているのです。7つの冠は先制的な支配権の印です。この理由の支配権は権力に基づくものです。この理由はイエスの支配権を滅ぼそうとしているのです。主イエスもまたたくさんの神